経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克弘が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので概要欄からぜひご登録ください。中国でですね、国防部部長李尚福が失踪したということで、まあ、実質ですね失脚したということも言われていますが、一体ですね中国共産党内部で何が起きているのか横森が解説しました。こちらの動画をご覧ください。
こんにちは。今日は9月21日です。第578回目の収録です。小森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
気になったニュースといえば、これは中国の動きですか？
そうね、中国のね、先日からなんかいなくなったんだよね。国防部長なんだよね。その前に、秦外相ってのがいたんだけれど、秦、はい、外相が、やっぱりね、これ、中国のね、国内問題なんだけれど、うん、いつもね、経済クラブでは言ってるけれど、まあ、習近平 VS 江沢さんの残党ね。
江沢さん。
うん、江沢さんね。はっきり言って残党って言ってるからね。残党とのこれが大きいわけよ。で、特にこの江沢さんの残党っていうのは軍に多いわけよ。だから東部管区とか北部管区とか、あと南部管区ね。それこそ、尖閣諸島とかも江沢さんの残党の地域だからね、そっちは。軍っていうのは。で、あっちのほら、南シナ海とかあるでしょ？これも、もうほとんどこっちの残党の人たちね。人民解放軍の管轄だから。だから、完全に習近平が軍を把握してるのかっていうと、完全把握をしてないのよ。習近平が把握してるのは西部軍区か。そっちとかね、一部しかないのよね。で、一部しかないんで、こっちの方が強いんだよね、軍は。で、このね、関係っていうのは、こっちの方はね、どちらかっていうと、アメリカに、まあ、近いのよ。近いって言った、だからさ、人民解放軍と米軍が、なんかいろいろほら、通じてたっていうのは、あるぐらい、軍っていうのはこっちに近いからね。本当に。だから、今起こっていることって、何かっていうことなんだけれど、この習近平がこの、軍の、はっきり言って国防大臣、国防部長が、李尚福っていう、あ、これこれ。李尚福国防大臣。これを、動静不明ってなってるんだけれど、ね、一部の情報ではなんか、逮捕されて、人民解放軍のね、幹部200人ぐらいが捕まったっていうね、逮捕されたという話も入ってるわけよ。まあ、ということはね、可能性としてはね、相当習近平に怒ったってことだよね。まあほら、ロケット軍での、これはちょっと前も、まあ知ってる人は知ってるよね。ロケット軍が、司令官交代って言うんだけど、これ、国防省自体、国防省、人民解放軍、これ一緒だからね。で、これ、謀反を起こしていたわけだからね、対習近平に対して。
そうですよね。うん。
だから、これ、はっきり言って前外相っていうのは、これもね、ての通り、こっちは、やっぱりね、こっちに近いからね、胡錦涛派とか、この辺と近いんで、うん、まあなかなかね、言うことを聞かなかった。言うことを聞かなかったのを徹底的に今こういうふうに、発揮してるわけよ。
これをやるって言ったら、相当汚職とかの裏付けがない限り、うん、習近平は手を出せない領域ですよね。
汚職はもうみんなやってるんだから。
みんなやってるから当たり前なんだ。
みんなやってるから汚職、だから逮捕理由なんかいくらでもあるの。
あるんですか。
ね、逮捕は、だって、軍で出世するには1億円持ってこなきゃもうね、できないとか、そんなこと当たり前じゃん、本当に。あ、そう。出世するために、親戚から金集めてとか。
うん。
もうだから、ね、日本の自衛隊の感覚から見てると、ね、わかんないかもしれないけど、人民解放軍なんてそんなもんなんだから。
なるほど。
とにかくこっちは銭なんだからね。うん、もうだから銭で何とかするところと習近平は戦ってるわけよ、今。
うん、
だから、ね、なるほど。そういうところはどうや、もうだからロケット軍もそうだよね。無本ではっきり言って、うん。で、ここももう習近平に恥をかかすことをやってたわけよ。前外相も。そして、この前のほら、尖閣、
はい、
あったでしょ、尖閣じゃなくて、南シナ海で、フィリピン海戦とかにね、水撒いたりとか、みんなこの軍がやってるわけだからね。特に南部管区とか、この辺の方は、島嶼兵グループだからね、こっちは、南の方は、が多いのよ。島嶼兵。で、こういうのとかがやってて、それも、ASEAN 会議の前でしょ、ASEAN 会議の前にわざわざこうやって球団戦やるとかでしょ、球団戦をもっとでっかくするとか、そういうのをやってるわけ。それが誰って、 みんな、これは胡錦涛派閥だよね。そういうのがこういうのやってるわけ。うん、だから、習近平に恥をかかせよう、恥をかかせようっていうのがこっちなんだよ。
邪魔をするってことだったんですね。
邪魔をするの、習近平がなんかね、いろいろ頑張ってんのに、世の中っていうのは、もうほら、すべて中国は、みんな習近平が悪いってなってるじゃない。
はい。
でも実際言って外国と揉め事を起こしてるのは軍部であり、こっちだから。江沢民さんの残党。もうこっちなんだからっていうことが、まあみんな分かってないよね。まあいや、そういうのは分からないで、習近平がみんな悪いと思ってりゃいいということで、こういうの見てると、あ、世の中ちょっとこれね、ほら、この人一番ちょっと強い人だからあんまり言えないけどさ、この人がなんか、そして誰もいなくなったっていうけど、ね、こんなようなこと書いてるんだけどさ、そのぐらいに、まだやってるわけよ、習近平は。国内問題で。だから、あれ G20 とかも出なかったでしょ、うん、もう国内問題
が忙
し
いな。それどころじゃない
と。うん、まあ、こんなのバイデンと顔合わせたってろくなこともねえし、ということだから。
そっか。じゃあ、一般的に、まあ、日本のメディアから見るとですね、その中共というのは、習近平も江沢さん派たちももうみんな一緒だって見てるんですけど、実際の内部ってはもうここが対立軸にあるっていうことなんですよね。
だ
からそこの対立軸を見ておかないと、このようなね、
事件というかね。もうすべては中共がっていうふうに言うじゃない。ね、すべてが中共が、中共の代表は習近平だ。だから習近平が悪いとかやってるけれど、対外的に今までやってきたの、じゃあ何や、反日デモって、誰がやってたっていうことなんだよね。みんな江沢さんたちがやってたわけでしょ？それをやってて江沢さんと戦ってんのは誰っていうことも知らないで、みんななんか宗教が悪いみたいなこと言ってっけどさ、宗教は一個じゃないよと。そしてその宗教自体を、あ、これは口滑らしちゃいけないな。ちょっと、しようとしてるのが習近平だっていうことも、これは後で本編の方で言いましょう。
はい。まあ、ということでね。だから今こういう起きてる混乱というのも、中国のね、内部の受ける対立軸ですね。それを見ないとですね、まあ、このような記事でとですね、習近平がまた独裁政治をやってるみたいなね。うん、そんな風にしか見えないのでね、そこはちゃんと正しくね、分析してみる必要があるということですかね。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森克輝が解説する YouTube では喋れない世界の裏解説動画講座をプレゼント中です。詳細は概要欄からご登録ください。